週末金曜日午後8時になりました。沖縄県の県魚グルクンのように沖縄全国をぐるぐる回って体験してさまざまな情報をお届けするグルクンラジオ、略して
グルラジ。
今夜も30分よろしくお付き合いください。この番組は毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りします。こんばんは、グルクンラジオ、略してグルラジは県内外のさまざまな情報をお届けするリスナーの皆さんと作る情報バラエティ番組です。パーソナリティのクスノキと
ペッチです。
本日のトークテーマは文房具。
文房具、
はい、はい、ツイキャスでのコメントをお待ちしています。
お待ちしてます、はい、
後半画流操作の方で、ちょっとね手帳とか、はい、文房具のお話をしていこうかなと思っていますのでね、メッセージもよろしくお願いしますね、
はいはい、私ツイッターの方で間違えて本日のトークテーマは手帳って書いてたんですけど、はい、正しくは文房具ですので、はい、
文房具ですね、
はい、もっと幅広いトークテーマになってますので
手帳はね
手帳の話も OK です
手帳の話私結構するんで、うん、手帳の話もぜひぜひね、はい、お願いいたしますね。
はい、よろしくお願いします、はい、ツイキャスの方なんかたくさんコメントいただいてます、は
い
は
い、ありがとうございます。
ライチさんから、こんばんは、国分ライチです
国分ライチ
お腹すいたっていうことで来てますね。ありがとうございます。
夕飯まだなのかな。
はい、私もまだですね。
まだですね。
はい、長谷川さんから、こんばんは、今夜もベッチさんスマシ顔ということで
どうなんか最近ベッチさんスマシ顔が定番になってきましたね、
パッタパタ放送前準備してるんで
もうね顔作ってる場合じゃないっていう
はいですね。楠木さん、日誌決まりましたね、
はい、そうですね、
ということで来てますけれども、
は
い、
ですね、これ何の話かといったら阪神タイガースですね、はい、オリックスの西君というピッチャーが入ります、
うん、はい、FA で、そうなんですね、
はい、やっと大きな補強ができたというね、右の先発欲しかったんで、
はい、
大変ありがたい補強だなと。
素晴らしい補強が、
は
い、
もう今日はちょっと昼間ニュース、ね、見ながら、あ、今日絶対長谷川さんこの話するだろうなって思ってました。ありがとうございます。
もう構えてましたか、
はい、言わなかったらしようと思ってました
そうだったんですね、
はい、ありがとうございます。
はい、ライチさんから、てか、はい、お久に参加ということで、本当久しぶりですね。ライチさんコメントありがとうございます。
本当久しぶり、忙しそうですもんね。
はい、長谷川さんから、スポンサーが増えて何よりということでね、うん、一気に今月、先月の末から増えましたからね。
そうですね、うん、ありがたいことに、ね、はい、本当にありがたいですこれは、ね、うん、
はいはい、ということで今日は沖縄ちょっと寒かったですね。
そう、長袖でなんかちょっとベッチさんモコモコしてますね
暑いんですけど今、うん、
それはちょっとねって私は思いましたよ。確かに、
なんかもうずっと待機させてた秋冬物をちょっと着たくて着たくて、
う
ん、無理やり着ました今日。
洗濯も済んでね、うん、ちゃんと準備してたのになかなか私も長袖、これも今シーズン初のこの長袖着ました、うん、今日私も
ね、今日はだから長袖の方多いですよね、う
ん、でも着ながらね、うん、チャリ乗って彼氏ウェアのおっちゃんがいたので、うんうん、季節感って言いたかったですね
でも夜だったら結構寒くないです。
そう、今風ちょっと冷たくなってて、さっそうとフューンって言ったから、
ね、
季節感
寒いですよね。
相変わらない沖縄だなって思いましたね
はい、あ、ライチさんも半袖ナウってことで、はいはい、
半袖ナウなんだ
男性の方は結構まだ半袖の方多いんですかね。
本当今日ツイキャスたくさんあります、
たくさん来てますよ。はい、ということで、じゃあとりあえずグルクンラジオ、略してグルラジは 78.0MHz FM 那覇での放送のほか、ツイキャスでもリアルタイム配信しています。ポッドキャスト、 YouTube では録画配信していますので、放送終了後もお楽しみいただけます。グルラジでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。ツイッターはひらがなでハッシュタググルクンラジオ、ハッシュタググルクンラジオつけて投稿してください。メールでも受付けております。メールアットマークグルクン沖縄、メールアットマークグルクン沖縄までお願いします。ツイキャスでいただいたコメントは放送中どんどんご紹介していきますので、たくさんのメッセージお待ちしてます。 わけで前半のトークテーマは文房具ということで、はい、文房具についてトークしていきたいと思います。はい、はい、
文房具ですよ。
でも早速ねツイキャスの方をもうすでにいただいておりまして、長谷川さんから、文房具屋って最近見かけないような気がするのは気のせいかなということで来てますね。
あ、文房具屋さんって、うん、確かにね、うん、なんか街の小さい文房具屋さんっていうのはやっぱり私子供の頃とかあったような気がするんですけど、うんうん、そういったお店はないですね。やっぱりジュンク堂さんみたいな大きい書店の一角にあったりとかね、
うん、そうですよね、うんうん、私も小学校の近くにプラスワンっていう文房具屋さんがあったんですけど今思い出したでなんかそこの文房具屋さんって駄菓子も置いてあって、なんかもう小学生も絶対行くようなお店で、すごいもうお店狭いんですけど、はいはい、いっぱい小学生が文房具ももちろんお菓子を買いに来るみたいな感じだったんですけど、やっぱりもう何年か前に潰れちゃいましたね。
なんか放課後のオアシス的なね。
そうだからちょっと寂しいです ね、
確かにそういったちょっと駄菓子屋さん的なお店とかもうないですよね、学校の周り見たところで ね、
寂しいな。
寂しいね。
ライチさんから、はい、消せるボールペンにやられた役所で申請関係は使ったらダメよ、ダメダメって来てます。
ダメですね、あれね。便利だけどね。
そう、私もね、消せるボールペンを基本的に持ち歩いてるんですけど、うん、たまにね、ちゃんと書類書かなきゃいけないときに、あ、消せるボールペンしかカバンの中入ってなかったとか、あったりとか、うん、あと大事な書類なのに、いつもの癖で普通にね、消せるボールペンをメインで使っちゃってるんで、書類に書き始めちゃって、あ、違った違ったって、そうですよね、うん、思う時もありますね。
やっぱり消せるボールペン、うん、やっぱり手帳とかの書き込みにとっても便利だったりはしますよね。
そうなんですよね。よ
くやっぱ予定とかやっぱ書かかっちゃったりするから、うん、そんな時によく使えますね。
はい。で、なんかコメントが盛り上がっているようなんですけど、はいはい、消せるボールペンって冷やすと文字が浮き出るって本当ですかっていう話とか来てますが、どうなんでしょうか。う
ん、ね、どうなんですかね、
うん、
いや、なんか
でも暑い車内に置いてたら文字が消えますっていうことで、
それは聞いたことがありますね。やっぱり熱を起こして消してるわけだから、うんうんうん、熱に反応なので、
はいはい、
摩擦で消してるから、冷やすとどんぐらいで冷やせばとかね、ありそうな、うん、
ありそう、うん、摩擦で消してるから冷やせば浮き出るって聞いたような気がします、ってことで、
ちょっとこれ実験、うん、誰かしてくる、誰か
ペンはあるんですけどね、うん、私のカバンの中に
寒いところじゃないから、
うんうんうんうん、
ここは、
あ、そっかそっかそっか、
そう、寒いところの地方の方試してください。
じゃあどさんこグルクさんにお願いをして、ね、
依頼をしなければならない、ね、
雪の中にちょっと入れてもらうっていう、
ちょっと入れてもらって復活するかっていうのをちょっと画像付きでお願いします。
勝手に巻き込むっていう
特派員
はい、ライツさんから、うん、おにぎり鉛筆上等、今でも愛用してますってことで、
おにぎり鉛筆、三角 の、うん、あの持ちやすいやつ、
持ちやすいやつ、綺麗な持ち方ができる鉛筆、
はいはい、懐かしいね、
うん、懐かしいですね。
そういうのありました、ありました。
あ、使ってた。なんか小学校低学年の時とかってみんなおにぎりだったりしますよね、
う
ん、割と、
うん、そうそうあれまたね転がらないからいいですよね。
そうですよね、
すぐ下に落としたりって、うん、わざと落とすやつらとかいるじゃないですか、うんうんうん、男子とかね、
はいはいはいはい、
そういうのないから、あれはすごくいいと思います。
くすのきさん、何か好きな文房具ってありますか。
私ですね、うん、まあ次のコーナーでも話しますけど、私筆記用具が好きなんですね、は
い、うんうんうん、
だから筆記用具は、まあ、よくあるんですけど、あの一時ですね、マスキングテープをめっちゃ集めてました。マステ、
私もすっごい集めてました、うん、
大量のマステをね集めてた時期がありますけどね、うん、何に使うんでしょうね。
どんくらい集めました、本数。
本数わかんない、何本か、もう箱にみっちり入ってるぐらい入ってて
私多分50本ぐらいありますね。
同じぐらいあるんじゃないですかね。
うん、なんか私高校の時ぐらいからちょっと出てきたかなっていう可愛いマスキングテープだったんですけど、あの当時絵を描いたりとかしてたので、はい、画材としての使い方しかしてなかったマスキングテープなのに、
本当のマスキングテープ、
本当にマスキング、あの白いで使ってたんですけど、なんかじわじわ可愛いのがやってきて、はいはい、すっごい種類増えたじゃないですか、うん、なんか次から次に自分の好きな絵柄が出てきちゃうので、
ね、うん、私あれマスキングテープで一つおすすめしたいのが、はい、あのスケール型のやつ、 展示会とかするときの寸を測るときに、うん、マスでビッて測ってしまう、何センチってなってるから、うん、テープが定規型になってるので、はいはい、非常に楽ですね。あの間何センチってやるときにペッて全部貼ってしまって、そこで何センチってやるのは簡単なんで、ちょっとおすすめしたいですね、
うん、あ、いいですね、マスキング、まあ、いろんな種類がありますもんね、
うん、そうね、うん、実用的なものも結構あるんじゃないですかね、こう考えるとね、うん、
でも1本あるとね、何かの封を止めるときとかに、うんうんうん、ちょっと可愛くていいですもんね、そうそう、便利ですよね、うん、ということで、はい、ライチさんから鉛筆は 2B かな細かいですね、指定が。でも 2B が結局一番書きやすくありますよね、
書きやすくはありますね、
柔らかく、うん、H とかになると結構硬いですよね、
そうですね、うん、ね、書けないですよ、あんまり硬すぎて、うんうんうん、
消しゴムは湯に愛用してますということで、
消しやすいですよねやっぱり ね,
ね、長谷川さんから文房具じゃないけど眼消し金消し集めてた
懐かしいってポカンってなってますけど、
何ですか何ですかこれは、は
い、眼消しあるじゃん、ガンダムの形した消しゴムです、金消し、筋肉マンの形した消しゴムじゃないですか、
ほうほうほうほうほう、そういうのがあるんですね、
金消しは小学校の頃ガチャガチャにあって、
へー、
はい、もうめっちゃじゃなんか集めてましたよ、私別にそんな筋肉マン好きだったわけじゃないんですけどなんか
集めてました、
わかんない、あの収集癖があるんで私そんなことがありましたね、
うん、そうなんですね、
これでももし今あればすごい高値で売れると思いますけどね、昔の、
そうかもしれないですね、うん、ライチさんから上司のマウスの裏の赤外線にマスキング貼りましょう、パニックなりますよこれはだいぶパニックになりますよ、い
い、ね、
うん、
貼りたいね、
貼ってみたいですね、
嫌な上司の裏にはね
その嫌な上司のっていうところがねすごいですね、はい、なんだろうな、私はもう結構文房具とかも決まったものばっかり使ったりしますね、
う
ん
う
ん、
そういうのはありますよ、好みでね、やっぱり使い勝手、うん、文房具はあのやっぱりよく使うがゆえにね、
うん、
そういったものを使うっていうのはありますけどね、
うん、はい、ということで文房具のトーク、はい、
はい、
でした。
操作のコーナーです、今日ね、はい、テーマ文房具ということで、うん、お話を進めていたんですけれども、ね、今日は手帳とかね、筆記用具とか文房具の話を少ししたくてですね、こんなトークテーマしてたんですけれども、今回ですね、国際通りのからちょっと入った一銀通りというところにあります大きな文房具屋さんですね、安木屋オフィスプロさんの方にちょっと取材に伺いまして、はい、2019年手帳とか筆記用具事情を少し伺ってまいりました、
はいはい、
でこちらですね、安木屋さんの方は那覇市益城市1-14というところなんですけど、まあ、大きい、うん、あの建物なんでね、一銀通り入っていけばすぐ分かるんですけれども、こちら扱っているものがやっぱり事務用品とかが結構充実しているお店なんですよね、うん、かわいい文房具とかいうよりはもう本当に実用的なもう筆記用具とかがたくさんあるお店です、うんうん、で手帳っていうのはね、あのベッチさんも毎年買い替えますよね、は
い、もう絶対買い替えますね、うんうん、
でいろいろな手帳があって、うん、どうですかベッチさんは手帳は、うん、なんかこだわりがありますよ、サイズとか、
あのもうサイズは、
はいはい、あ、
もう実際に出しちゃいますけどもはい、はい、なんかクリップとかつけちゃってるので、はい、このサイズですね、
はい、うん、これはなんだ、英語、英語ぐらいかな、
手のひらサイズ、
手のひらサイズのね、
ぐらいの、
はい、手帳、はい、で結構中身とかもこだわって
中身も結構こだわるんですよね。あの絶対月曜始まりがよくって、
うん、なるほどなるほど。
あの土日にかかる予定って結構あったりするじゃないですか。だから土日は並んでてほしいんですよ私、必ず。
わかりますね。
でこだわりとか、あとはちゃんと一日のスケジュールが書き込めるようになってる手帳、こんな感じで。
ああ、なるほどなるほど、
はい、あのタイムスケジュールが書けるような手帳を絶対買います。
なるほどね。今のベッチさん話したみたいに、やっぱりこだわって手帳を買う方もたくさんいるそうなんですけど、スキヤさんやっぱりビジネス手帳充実してまして、ポケットタイプのちっちゃい手帳あるじゃないですか、あれがやっぱり根強い人気があるそうなんですよ。
そうなんですね。
営業職の方とかポケットにすぐ入るとか、そういったシャツとかね、カリシェルポケットありますから、パッと書いてメモができるっていうので、やっぱり人気あるそうです。で、あ、今ね A4 タイプ、大きめですけど A4 タイプの方も人気が出て、あ、やっぱり充実してきて数増えてる感じします。昔 B5 って結構あったんですけど、A 版がやっぱりね、多く書類とかも多くなってきたんで、 A 版も充実してきていますね。で毎年ね、あのお気に入りのメーカーの手帳を買い替えていく人がやっぱり多いそうですね。使い勝手がやっぱり慣れて、
そう、もう1年ずっと持ち歩いてるので、やっぱり、
ですね。で今ちなみにですね、あの、ダイコーという、手帳のメーカーさんが30周年のキャンペーンをしてまして、まあ、ラミーのボールペンプレゼント企画というのもやってて、こちらの手帳も今人気があるということで、店頭にこういったあのポップとか出てると思うので見ていただければと思います。で、ヤスキヤさんの方はですね、書籍とかもちょっと販売、雑誌とかも販売されているので、手帳とかこう筆記用具 の雑誌を見ながらね、あの揃えていくという方もいるそうです。で手帳で私ちょっと気になってることがあって、何月始まりかって話なんですよ。
これ何月だったかな。私結構ね早く変えたくなる人なので、これ10月始まりですね。
いろいろあるんですよ、何月始まりっていうのが。で私はあの基本的には1月始まりがいいのかなと思うんですけど、やっぱり年度で動くんで、4月始まりもやっぱり便利だなって思ったりするわけですよ。で実際どうなんですかっていうのを聞いてみたら、やっぱり1月始まりが種類も多いし、人気もあるそうです。
そうなんですね。
で次が4月始まり、で次にやっぱり10月とか6月とか、
6月
途中から、年度の途中から使いたいという方も結構いるらしいんですよ。
あの早く新しいのに変えたくなるんですよ、出始めた10月ぐらい。
なのであのやっぱり9月とか の、あの年度代わりとかに、半期代わりかな、そういった方もいるようで、まあ、充実して種類はやっぱり増えているそうですね。で、取扱店自体がやっぱり手帳の、専門店というか文房具店じゃなくてもどこにでもやっぱり手帳ある感じしますよね。そういう店舗が増えていることも、あの身近に手帳を持つきっかけになるのかなとは思うんですけれども、やっぱり今ねスマホとかにスケジュール、私もそうなんですけど、スマホにもスケジュール、手帳持つんですけど入れちゃうんですよね。だからそういうのに押されてるところもあるそうなんですが、やっぱりね手書きの良さが見直されてるということでね、手帳も まだまだ人気があるそうです。でビジネス手帳って言ったら、私がちょっと気になるところはやっぱり可愛くないんですよ。黒いとかね、フォントが可愛くないなっていうのがあって、でそれを考えてるとだいぶ色はね赤とかピンクとか、もうビジネス手帳でも増えてきてる感じはしますね。であとね、あのディズニーとかのものでも、あのディズニーのキャラクターのものってやっぱり仕事では使いづらいかなっていうのがあるかと思うんですけど、それがちょっとねデザイン的とかにも割と使いやすいようなものも発売されてるんです。ビジネスで使ってもあんまりおかしくないような、
昔ミッキーの手帳持ってましたね。ワンポイントミッキーが載ってるっていうぐらいの、
増えてるそうですよ。でやっぱり手書きの良さを見直しながら手帳を愛用していくっていう方が増えてるのは、やっぱりねなんかちょっと嬉しい感じもしますよね。手帳関係結構なんかみんな文房具好きですね。
文房具すごいコメント来てるんですよ。
めっちゃ来てますね。
じゃあライチさんから、来年の手帳まだ買ってない、グルラジステッカー貼っていいっていう嬉しいコメント来てますね。おじゅんさんから、こんばんは、やすきやさん懐かしい、沖縄住んでた頃よく行きましたということで、ね、よく使う方も多いんじゃないですかね。かつれんかおりさんから、こんばんは、お久しぶりです、文房具に行くと、文具屋に行くとワクワクしてしまいます、
ということ で、
ついついなんか買っちゃったりするんですよね。 長谷川さんから前職で手帳使ってたけど、取引会社からもらうおっさん臭い渋い手帳使ってたなということでもらい物も結構あったりしますよね。うん、はい、
ちょうど今ね、うん、誰ですか、旧暦が見えないですけど、
かつれんかおりさんから旧暦が書いてある手帳を選んでます、
はいはい、
ということで、
ね、コメントがあったんですけれども、うん、実はね、うん、旧暦といえば沖縄旧暦で多いことが多いですよね、うん、特にこうあの地域によっては南部とか、うん、あの北部の田舎とかだったら、うんうん、結構旧暦大事なんですけど、
はいはい、
沖縄はね、沖縄の手帳というのが非常に数が多いですね、
うん、こっち来た時びっくりしました。沖縄手帳って何やと思って、うん、
これでちょっと聞いてみたんですけれどもね、もともとは沖縄県が出している県民手帳っていうのが今でもあるんですけど、うんうんうん、県民手帳っていうのがやっぱ始まりだったらしいんですが、うんうん、今はね、あの一般の普通の出版社さん、民間の方でもいろんな種類の手帳、沖縄手帳を出されていて、パッと一角見たら沖縄手帳コーナーって
ありますよね、うん、
サイズも様々あって、うん、なんか見たらきちんと旧称がいつだよとかね、うん、書かれてたり、うん、旧本いつだよみたいなのが分かったり、あとちょっとした沖縄の豆知識とかがあって、これ沖縄好きな方のプレゼントにもいいんじゃないかなってちょっと思ってたりはしますけどね、はい。でこんな感じであの手帳のことをいろいろ聞いていたんですけれども、うん、もう一つね、私が好きなものといって、さっきちょっと言ったんですが、
はい、
ボールペン、
ボールペン、
うん、あ、ボールペンじゃない、ペン、
ペン、
ペンね、はい、ペンなんですけど、うん、ボールペンね、一番人気、ちょっとさっきちょっと出てたのがジェットストリーム、
うん、なんかどっか出てたかも、
ね、
う
ん、なんかどなたかがお
っしゃってくれてた、今日もいっぱい来てるので、
もうね、だいぶ流れてしまって、はい、ちょっと見えてないんですけど、うん、私もね、あの、あ、そうそうそう、ライチさんがね、うん、ジェットストリーム 0.5 なんですけど、実はジェットストリームが書きやすさとかで人気がやっぱ一番あるらしいんです、
うん、あ、そうなんですね、
書きやすい、うん、で、そのあんまり分かんなかったんですけど、やっぱり書きやすさっていうのはインクの量がしっかり出るということと、
うんうん
うん、やっぱり水性の方があの柔らかいので、うんうん、油性よりは書きやすいっていう、うんうん、そうです。だからインクの量も適度に出てくるのがやっぱりジェットストリームなのかもしれないですね、うん、でも実はこの沖縄の、ね、琉球松を使った、
うん、
ボール、あの芯を、ね、ところ、うんうん、持つところが琉球松のボールペンとかも中はジェットストリームで、そういったものをお土産に好まれてるそうですよ。ちょっとね、なんかいい、そういうのもいいなと思って、
おしゃれですね、
うんうん、私あの野球のバットあるじゃないですか、
うんうん、
バットを再利用したこの古くなったバットを利用したこのお箸とかね、うんうん、そういうのがあるんですけど、うんうん、ペンを持ってました。
あ、そうなんですね、うん、
ちょっとやっぱりね、なんか持った感じいいですよ、切っていうのがね、あったかみがあるというかね、うんうん、でちょっとおすすめかなと思います。で、あとね、万年筆って使いますベッツさん？
万年筆は中学の時なんか書かなきゃいけなくて買った記憶があります。
うん、万年筆やっぱり高いとかね、うん、ちょっというイメージあるんですけど、うん、今あの1000円でリーズナブルで、うん、まあ、色も可愛くてパイロットから出てるものを書くのっていうシリーズがすごい人気あって、私も2本持ってるんですけど、
うんうん、
すごく書きやすい、
書きやすいんですね、
ですので、おすすめですね、
いいですね。
やっぱりさっき話したフリクションのシリーズも消せるやつね、
うん、
も、人気ということで、で一つですね、面白いのないですかねって話をしてたら、うんうん、一本面白いボールペンを紹介してもらいました、
はい
はい、今ちょっとツイキャスの皆さんには見せているんですけど、ピンクの、ね、ボールペン、ただのボールペンっぽいです。実はこれですね、一回ノックしてもう一回ノックすると見えますかね、あの光るんですよペン先が、
まあ、私今ちょうちんあんこみたいな、
そうそう、ペン先が光るペンこれね、はい、実はあの看護師さんとか夜勤でこう回って何かいる書くときとか、あと建築現場とかまだ電気が入ってない暗いですよね、そういった時にね、場所ですごく人気があるらしくって、思わず私も買ってしまいまして、でこれね安いんですよ、540円、
安っ、
なんか高そうでしょ、
高そうです、結構重みもありますから、うん、
しっかりで書きやすい、
うん、
結構、
うんうん、
結構よくインクも出るので、なんかちょっとね、外回りで夜とかも書かなきゃいけないという方いたら、これちょっとおすすめです、うん、
いいですね、
はい、ということでね、今回ご協力いただきました薬付き屋さんでは年末セールをされております、
はい、
12月22日土曜日まで文房具や事務用品ですね、そういったものが最大 95% オフのすごいセールやってます、
すごい、
ファイルとかね、とっても安い、うん、 みたいです、週替わりの目玉商品もたくさんありますのです、あります、あと2000以上お買い上げの方にね、あの商品券があったら抽選もあるということで、詳しくはホームページにねチラシもありますので、ぜひそちらの方をご覧になってください、屋敷屋さんのセールねちょっとチェックしてみてください、今回は ご協力いただきありがとうございました。以上がリュウソーサでした。はい、また今週もあっという間、
あっという間ですね、
あっという間にエンディングなんですけれども、エンディングの天候はどこかな、ここですね、はい、くるくんラジオは毎日新鮮安い農連プラザ内にある農連ファーム、ホテル宮古島、空手メイト、ホテルコージーステイ、写真映像撮影のココワークスの提供でお送りしました、来週すいません、はい、私またちょっとお休みを
お休みということで、
はい、いただくことになりましても、皆さんよろしくお願いします、ベッチさんのことを、
はい、あの、はい、一人ぼっちの可能性もありますので、はい、ぜひ来週も皆さん賑やかにお願いします。
トークテーマね、鍋、どんな鍋がお好きかな、で、あとグルル味クッキングをお届けしますので、ぜひぜひね、あのメッセージお待ちしておりますよと、はい、今日ちょっとたくさんあのツイキャスいただいてるんですけど、読み切れなくて申し訳ないです、ちょっと後でチェックさせていただきますね、
はい、全部読みます、
はいはい、次回12月14日金曜日午後8時から生放送でお会いしましょう。お相手は楠木と
ベッチでした。
さよなら、
さよなら、また来週。